はい、セクション8のお時間です。
お時間でございます。ということで、私が渡辺亮太です、はい。そして、あなたが
川崎和弘です。
おー、珍しいフルネームですね。
あれ、結構俺フルネームで言ってなかったっけ？
いや、多分ね、カズのフルネームは読めないから。言っといた方がいいよ、フルネームで。
川崎和弘です。
だって、1にさ、カタカナでハムって書くんだから、もう読めないよね。まあ俺の言ってることは分かる人はいるかどうか分かんないけど、公って字なのか。
公って字だからね、
うん。なんかね、ひどいあだ名がつきそうなハムって、あの字は。あの字が入ってる友人は結構あだ名がついてたね、ハムとかね。
あ、ハミのハムって言われるんだ。
うん。言われてなかった？
ハムも言われるけど、一番言われるのは一行かな。どんだけ、流行る前からみんな一行って言ってて。
まあちょっとね、カズも一行さんみたいな雰囲気あるからね。
それどういう意味？体型がってこと？
なんか美容にうるさいみたいな。
全然美容にうるさくないじゃん。
あ、ほんと？まあね、ちょっとそんな、まあまあまあ昔の思い出をちょっと語るということでね、今回はそんな回ということで、まあ、カズ先生にもいろいろ聞いてみたいんですけど、
はい。
どうだったんですか？子供時代は。活躍していた子供だったの？それとも、窓際の子供だったの？
どっちかっていうと窓際。
あ、ほんと？
まだ窓際のどういう、それどういう意味で使ってるの？窓際って、地味な子って意味でしょ？
そうそうそうそう。みんなの記憶の中に、あ、こいついたねって思われるのか、もうフルネームで基本的に覚えられて いそうな感じなのかっていうと。
あ、それだったら俺フルネームだよ。
あ、ほんと？
うん。名前が珍しいからって思うけど。いや、なんらかんらでみんな覚えてる。だって、俺は専門学校の時に一回も同じクラスになってないやつが俺のことフルネームで知ってたから、
うん、問題児だったんじゃないの？違うの？
いや多分ね、問題児とははっきり言われなかったけど、遠回しに問題児っぽいっていうのは言われた。
なるほどね。なんかまあまあまあ確かになんかこうビジュアル的にも一度見たら忘れないような雰囲気はあるよね。
ビジュアル的な意味で覚えてるんだったら全然嬉しいんだけどさ。
うんうん、
問題児として認識されてるんだったらちょっと話し合おうかって思うけど。
さあ、小学校の思い出は珍しく行ってみるという回ですが、なぜこれを今回カズさんは選んだんでしょうか？
なんかね、ふとね、うん、なんか思い出すことがあって、
うん、
ね、サッカー見てたんだけどさ、まだコロナでサッカーが止まる前に、
うん、
サッカー見てたらふと思い出したことがあってさ、
うん、
ちょっとじゃあそれを今回はちょっとやってみようかなと思って。昔さ、道徳の授業でさ、なんかそのビデオとか見なかった？アニメとかビデオとか、その教育系のビデオとか。
なんかおそらく見たんだというような記憶はあるんだけど、実際どんなものだったかまでは
覚えてない。
文部省推薦とかのなんかそういうなんか原爆とかの映画とかそういうのを見たような記憶はあるんだけどね。
ああ、裸足のゲンのやつ？
うん、だからそういうのだったっけな。うん。そんなんじゃなくて。
裸足のゲンも見たんだけど、俺、うん、サッカー見てて思い出したのが、友情のキックオフっていうね、
はあは
あ、人権教育のアニメを見たのを、この間唐突に思い出してさ、
は
あ、で、なんかめちゃくちゃなんか、懐かしさと切なさが入り混じった感情になったから、これをみんな知ってるかなっていうのを。
いや、俺初めて聞いた。友情のキックオフって何？それは何分ぐらいの映画なの？
映画っていうか、なんか本当にあれだよ、教育ものだから25分ぐらいの。
あ、じゃああれ、免許の更新の時に見させられるみたいな、そういう感じの雰囲気と思ってればいいの？
免許の更新は俺行ったことないからわからないけど。
あ、まあまあ、あれはどっちかというと実写みたいなもんだけどさ。大体免許の更新とか行くとさ、ちょっと再現フィルムよりも、もうちょっとなんか手の込んだみたいな、そういう感じで家族でこう、ね、車運転してる時にいい加減なドライバーとかがいて引かれちゃって、それから大変なことになってみたいなことがあるから、交通ルールをしっかり守りましょうみたいな、そういう映像を見させられるわけですよ。
なんか結構ひどい映像のやつ？
まあ、ひどくはないけど、まあ、要するに、事故を起こすと大変ですよっていう、まあ、そういう映像ね。
あー、近いかも。そんな感じ。でも、そういうのではちょっと違うけど。
うん。
あらすじだけざっと言うと、なんかね、主人公の男の子がゴールキーパーを務めている小学校のサッカーチームに、サッカーの上手な転校生がチームに入って、そのサッカーのチームがちょっと強くなったのよ。
うん。
けど、大人たちの間で、 その保護者のたちの間でね、
うん、
その転校生の家族が被差別部落出身だという噂が流れ、子供たちの間でその転校生に対するいじめが始まるっていう。
ああ、俺こんなのさ、あれだね、見たことないね、あの、
ないの
学校とかでその部落だ差別だとかそういう話っていうのは一度も聞いたことない。やっぱりあれ地域柄があるんじゃないの？
でも地域柄なのかどうか、
やっぱあの、
まあ、俺たち四日市ね、三重の四日市ね。
関西の方がさ、そういうのが割と熱心なんじゃないの？きっと。関東は。
いや、東京も結構熱心なんだけど、わかんない。うん、その、当、その、だから俺だと平成の、
多分さ、東京とかでも。10
年から13年の間？
東京でもまた地域があるんじゃないの？
いや、ちょっとね、その国の、その、被差別部落に関する方針っていうのが、ちょうど変わる時期だったのよ。俺が小学校、高学年。
だってさ、そもそもあれでしょ？
小学校1年生の時は。
教育って、あの、それぞれの、あの、自治体のマターだからさ、あの、うん、ちょっとずつそういう道徳とかそういうのって裁量があって、何をするかとかってかなり、あの、地域性が出てるんじゃないのかな、おそらく。
地域性もあるし、一応、当時だと、今、文科省だけど、当時は文部省か、
うん、
文部長だっけ、
文部省ね、
文部省かのその教育の指針っていうのがあって、確かブラック差別関係も入ってるは入ってるのよ。
だけどさ、だけどやんなきゃいけないって言っても、実情道徳の時間とかさ、あの学科の時間とかってそんなに力入れてられなくて、ちょっとグレーゾーンな、うちの学校なんかそんな感じだったけどね。だからそのカズたちは本当にそういう、これはいけないのよとか言うけど、実際のオペレーションとしてどうかっていうところは、まああるから、うちの学校はこういうのは見たことなかったね。あと、友達とかでも、東京出身の友達同士で話を聞いてるときに、それ、そういうのはあんま聞いたことなかった。俺の周りはね。
東京もかなりあるっちゃあるのよ。その、被差別部落っていうのが。まあそれはちょっと一旦後に。
だから、そうそう、だから、それは今回の話とは違う話だからあれだけど、少なくとも東京に、生活をしていて、友達と道徳の話とかをした時の、東京出身の我々としては学校でこんなに積極的にビデオを見せられるみたいなものはなかった記憶があるな、という話。
東京出身ってくくるとちょっとまずい。だから渋谷
区
って。
いや、別にいいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。東京の一人の感想だから。一人の。だから別に、それはそれでいいでしょ。俺はそういう人生を送ってきたよだけの話だから、そこを否定されることはないでしょ。
否定はしないけど、うん、東京ってくくるはちょっとまずい。いや、まあ、そっちの責任だからまあいいんだけど。
だから別にこれは報道機関じゃないから、このラジオはさ。ただ単純に東京出身の一人の人生として送ってきた、それは聞いたことないですねっていうだけの話。だからそれは正確に、その、どうか知らないけど、あと、別に数だってそれは教育の指針があるとか言ったところで、別にその、ね、教育の実態を調べたわけじゃないんだろうから、それはまずい、いいとかいう立場じゃないでしょ。ただ単に俺は経験談として、東京出身者としてそういうのはあんまり聞いたことがないですねっていう。そういう
東京の一応被差別部落の問題を調べて、それなりにあったから、東京全部なかったっていうとはまずい
と思う。いや、なかったと言ってないよ。なかったと言ってないよ。ただに、そういう教育が熱心に行われたっていうのは。
いや、さっき東京では聞いたことがないって言ったのはちょっとまずいよっていうだけは一応付け
加えて。俺の人生では聞いたことはないっていう。
いや、それはいいけど、うん、それ人生で聞いたことないのはいいけど、さっき東京ではないって言ったのはまずいよっていうのを、
まあまあ、だけど、まあまあ、まあ、報道機関じゃないからね、このポッドキャストは。まあ、そこは自由なところでいいんじゃないのって感じはするけど。と、まあまあまあ、先行きましょう。
個人の意見と全体の意見は違うじゃん。個人でそう、りょうたがそう思うんだったらいいけど。
だから、俺は個人の意見だからね。だから、東京では聞いたことないですって言った。東京生活者としては聞いたことないですっていう、それだけの話。
で、まあいいや、それはいいや。うん、D。そうそう。これが、うちの地域、どうなんだろう。他の、静岡とかでもこれは貸し出してるのは見つけた。あと、兵庫でもこれは貸し出してるのは見つけた。
うんうん。
三重でも貸し出してるはず。俺が見たんだから。
うん。
っていうのがあってさ、これなんかね、めっちゃ重かったのよ。空気が。その直前に、裸足のゲームを見て、2時間の映画版のね。
うん。
裸足のゲームめちゃくちゃ暗くなったんだけど、それを超えるのが25分のアニメでまだあるんだと思ったのが子供の時に見てびっくりした。
それは友達っていうかさ、そのクラスの人たちはさ、渋々見せられてるっていう感じじゃなく、そんなに結構みんな食い入るように見てた感じ？
みんな一生懸命見てたよ。
あ、そうなんだ。
しかし裸足のゲームの方が長かったから見るのしんどかったかな。
なるほど。
あれ1時間半だったか40分ぐらいあって、あれはしんどかったわ、見るの。
で、結構じゃあ学校自体がそんな荒れてるわけでもなかったんだね。
いや、ここ荒れてるよ。この俺のいた地域は。荒れてるっちゃ荒れてるけど。
あ、ほんと、うちの学校はそんなに道徳の。
学級崩壊とかが起こるような荒れ方はしてなかったけど。
道徳の時間のビデオをそんなになんかみんなで 寝てる子がいたりとか、なんか、何を、ね、そんな積極的なイメージはなかったかな、うちの学校は。
え、道徳の授業で何見るの？逆に東京の人は。
いや、なんか教科書があって。
うん。
たまに、もう本当に1年に1回ビデオ見るかどうかぐらいの話だよ。
あ、でもうちらもそんなもんだよ。年に2本かそこら。
あと道徳の時間結構潰れてたイメージだね。
道徳の時間がそもそも週に1回しかなくて、
うん、
そんな潰れたイメージないな。なんか土曜日とかにあってさ。
いや、あれだよ。なんか潰れたって言っても、身近なさ、なんか先生が説教することみたいなことに使われるっていうイメージもあったね。
それはあれだな。俺途中から総合的な学習っていうのが始まったから、うちはそこだったな。
じゃあもうちょっと年代と地域が違うからかもしれないけど、俺らはなんかその身近なトラブルとか、そういうので、誰がいけないとか、こういうのは、こういうことは考えてみるみたいな、そういうので、その、身近ないじめがどうのとかさ、そういう話でなんか、そういう現場対応の、なんか道徳の、そういう時間に言いながら、じゃあこれはもう道徳の時間でみんなで話しましょう、みたいな、そういうのが多かった気がするな。俺の記憶によればね、もう昔すぎて忘れちゃってるけど。
俺の記憶だったら、そういう、その、直近のうちらに関わるのは、うん、なんか、その、道徳の授業が、よりも、なんか違う授業、直近の授業を潰してやってたわ。
ほ
ん
と？
うん。その、近々に対応しなきゃいけないのことってあるじゃん。なんか、その、そういう時は、授業、入れ替えちゃったかな、道徳と、潰した授業。
うんうんうん、
で、対応してた、うちの学校は。
思い出すね。なんかいろいろ非効率な毎日送ってたな。
いや、そもそもさ、この社会生活っていう自体そのものが非効率だからさ、うん、別に今更何をどうこう、あれは非効率だったんいうのは、まあ、ノスタルジーっていうか、なんていうか。
まあまあそうだけど、まあそんなに、今はさ、そんな、一人で のらりくらりと生きてる人生を送ってるから、あの時代はいろいろ大変だったなっていう、まあある種のノスタルジーかな。
そうそう、これがね、調べたらね、私の地区のとこね、うん、今でもこれ、見せてるみたい。道徳の授業で。出てきた資料が。平成27年にこれを見せたって資料が出てきた。
あまりその、ブラック差別とかそういうことを知らない地域の、人間からすると、こういうビデオとかを見せるとさ、逆にさ、誰の住む地域が、どこの場所が部落なんだろうみたいなことをさ、逆に、なんか、詮索させるというか、子供に興味を持たせてしまいそうな印象を持ってしまうんだけど、そういう風にならないぐらいにもすべて、あれなの？その、どこの地域が部落でみたいなのはもうみんななんか知ってることなの。なんか、ネットとかがないような時代とかだと、なんか、地域の人が教えてくれるみたいな、そういうことなの。どうしてあの辺が部落だなんてことを知るわけ？
それがね、一応、日本政府の方針があって。
いやいや、その政府の方針じゃなくて、普通の家庭とかさ、そういう中でさ、どういうきっかけでそこの地域がブラグだなんていうのをこう、子供たちが知ることになるわけ？
いや、それがその日本政府の方針なのよ。ちょっと待って。
はいはいはい、
正式名忘れちゃった。
方針で知るということ？なんか。
行政の方針、正確に言うと。これこれ。童話対策事業っていう日本の人権問題解決のため、被差別部落の環境改善と差別解消を目的として行われた、国の政策ですね。これがあるのよ。
うん。
昭和40年代に確か国会で童話対策の、差別解消とかするに向けての法律が決まって、で、各行政が、行政が決めるのよ。ここが、その、童話地区。いわゆる被差別部落の地区だっていうのを行政が決めるの。
うん。いや、それは、そうだけど、それが、なぜそんなに、地域に浸透するのかなっていう。
それと同時に、明治時代か大正かだったと思うんだけど、それとは別で、その被差別部落の人の子供たち対象に、教育の、政策もあったのよ。
うん。
で、当時は、異常に、その被差別部落のところの人たちの貧困の率がすごくて、
うん、
で識字率も低かったのよ、異常に。
いやいや、そういうの分かるよ。そういうの分かるけど、そういうの分かるけど、
うん、
なんていうの、その家庭の中で、あの辺の地域は、 部落なんだよとかさ、そういう大人が教えるか、例えばニュースとかでここは部落ですって言うかとか、そういうことがない限りさ、新しく生まれてきた子供って、どこがどう部落でみたいなことを多分知らないわけじゃない。だからどっかしらからのが情報源になってるんじゃないかなと思って、そこが知りたかっただけなんだけど、それは。
だからそこ、それ。
だから別にほら、
行政が指定するのよ、ここが動画地区だって。
行政が指定したことって別に、普段ほとんど知らないじゃない。普通の人は。
で、学校でも分かれるの。童話地区の子は特別な、その、なんか時間があって、例えばうちんとこは童話地区の子対象に特別な、その、補習かなんかみたいな授業をやってるの。
じゃあ、どっちかというともう、その政治の妙に区別するようなことをしたからそれが差別につながるみたいな、そういう側面もあったってことなのかな。
いや、逆にこれは、確か、部落解放同盟か、政兵者かなんかが特別な措置をよこせってずっと言ってるの、今も言ってる。そこの働きかけと、国連の人権対策の、なんつったかな、なんかそういう指針があって、それに日本政府が答えたの。のが同和政策。
まあ、今のね、アメリカの動きなんか見てても、なんかそれに近いような、黒人差別問題とか、褒めてるよね。まあ、いつの時代もそうやって
黒人差別問題、その辺のアメリカの行政がどういうやつやなんか知らないけど、それに近いって言っていいの？そういうのあるの？向こうにも。
それはあるよ。だから行、まあ、数はさ、行政が大好きだからさ、その基本行政を軸に物事を見るかもしれないけどさ、別にその行政に関係なくさ、その人々の習慣として残っているものってのはあるわけでしょ。
うん。
そっちの方がアメリカとは重大っていうのがあるのと、あとやっぱりその黒人なんかの、その、あれだよね、その、一定数の、あの黒人を大学とかに入学させなさいとか、そういう優遇措置があるんだよね。だからそれをどうするのかみたいなところで、うん、まあ一応国が介入してるところはあるけど、でもやっぱり歴史的にやっぱりちょっと、あれだよね、その黒人の人たちの貧困率が高いとか、そういう事実をもとに特別な権利を要求するというような動きはあるのがあって、今、カズが言ってたような流れと近いものがあるかなというところがあった。だけど、
うん。
アメリカに関しては、黒人奴隷の子孫、だから貧困なんだという意見がある一方で、新しく入ってきた移民たちがいて、同じ黒人でもアフリカから。
うん。うん。
そういう人たちで活躍している人たちの中からは、いやいやいや、奴隷の子孫って言ってるかもしれないけど、自分はアフリカから貧しい中出てきて、これだけのし上がったんだから、いつまでもそういうこと言ってないで、もっとフェアに戦おうぜと言ってる声もあったりする中で、非常に複雑で、他の人種たちはちょっとアンタッチャブルというか、そら黒人さんたちは意見することはいいけど、違う人種の人が何か意見をすると、すごく家中の栗を拾うような危険なことになるから、あまり近づかないようにしときましょうね、みたいな雰囲気があることかな。
微妙に日本だとその、その人種問題は人種問題で別であるのよ。
うん。
その在日朝鮮人とか、中国人、あと、うん、日系のブラジルの人とか。
まあ、それはあれなんだっけ、国籍差別とか、人種ではないでしょ？同じアジア人だから、多分。人種差別って言うんだっけ、そういうのも。
誰も一応人種差別だよ。
あ、そうなんだ。
国籍差別なんていうのが今あるの？
なんか民族差別。
一括りにな
んか民族差別というか
さ。ああ、民族差別か。民族。でも、ブラジル系の人に入ると人種だから、その辺の
国籍がある
の
かな。ね、まあ、人種っていうと、ね、アジア人、白人、黄色人種とか、そういう、ね、肌の色とかを元に差別していることかなっていう感じが、まあまあまあ、言葉の表面的にはしたからさ、韓国人、中国人は、まあ、人種的には一緒の人たちだから、なんか文化差別というか、なんかね、外国人差別というか、そう、なんか、そういうことなのかな。
じゃあ、外国人差別ってここじゃ便宜上言った方が分かりやすいね。全部低めるから。
それが特定の、もう本当に、韓国人差別、中国人差別というか、そういう言い方の方が普通かな。どうなんだろうね。まあまあ、まあ、外国人への差別ってことかな。そういうことにしておこうかね。
ひっくるめて、じゃあ外国人差別は、それとは別問題であって、うん、それはそれで別の、まあ、行政の対策だったり、うん、その、まあ、個人の活動家たちの対策っていうのが別であるから、同和関係とアメリカの黒人差別をイコールに語るってのはちょっとナンセンス
かな。まあまあ、イコールではないね。だから、まあ、要するに地球規模で、やっぱりどこの地域にも、そういう似たような差別問題が起きているんですねっていうところで、別にイコールではないけど、まあ、そういうものがやっぱ存在しますねってこと。
近しいものだって言うんだったら、まあそうだと思う。
まあだけどこれは別にさ、あの公式の見解を出すものじゃなくて二人の意見を言えばいいだけだから、その数はそういうのは違うと思うんだったらそれはよくて、別に俺の考えを正してくれる必要はないんですよ。
別に正そうと思っても聞くような人間じゃないでしょ。
そうだけど、いちいちさ、そんな正そうとしなくてもいいんじゃないですか。この番組の公式見解っていうのをこう発表しなきゃいけないわけじゃないんだからさ。
いやいや、間違ってるのを言ってるのは一応訂正しとかないと、同意見だって思われるのが困るから、一応言う。
あ、だから、まあ、数の意見としてはこうですっていうふうに言えばいいじゃん。
じゃあ、そういうことで、うん、で、そのなんかね、あのね、当時の僕の記憶だから間違ってるかもしれないんだけど、だからなんか見た感想を言い合うのが大体その後あるじゃん。
うん、
まあ、何でも、うん、授業だから。
そうだね。
で、俺の記憶だと一番出た意見が、その、まあ、その友情のキックオフね。
うん。
あ、結局これ最後は、ブラック差別良くないねっていう話になって、
うん、
みんなで仲直りして、じゃあ友情のキックオフだっつって、その主人公と転校生が、あの、サッカーの試合を仲良くするっていうので終わるのよ。
なんか、あれだね。これ
ハッピーエンドなの。
沢尻エリカとか出てそうな、そういう感じ？
沢尻エリカが出てそうな感じじゃん。
なんだっけ、パッチギとかさ。
パッチギだ。いや、パッチギみたいな感じじゃない。あれは違う。パッチギはいかない。あれは、ブラック差別じゃなくない？
あれは、あの、多分あれだと思う。あの、コリアンの問題だと思うよ。
残日コリアンの問題でしょ、うん。あんな感じじゃないけど、まあ、あんな感じでもない。ちょっと違う。なんか、もっともっと子供向けの、
なるほど。はいはい、はい、
完全懲悪じゃないけど、なんか、なんらかんらで、めでたしめでたし、悪い大人も改心して終わるって話だった。
まあ、あれだよね。その子供に見せる内容で、あの、それ差別の問題ですって、道徳の時間ですって言った瞬間に、もう、大人は大体ストーリーの流れとか、まあ、大体予想できるよね。
大体予想できるし、大体みんなハッピーエンドになる。
そうじゃなかったらおかしいよ。
で、一応、まあ、感想としては、うん、その、いつもちゃんと正しいことしなさいって言ってる親が率先してブラック差別するのはおかしいっていう意見が大半だった。
うん、
で、まあ、年取ってさ、いろんなやつ見ていくとさ、
うん、
いや、なんか当時、俺たちが見てた意見としては、
うん、
なんか、間違ったことを言う大人は圧倒的に少数だっていう結論に達したんだけど、授業中に。
うん、
でいざ年取るとさ、いや、そんなことねえなと思って、間違ったこと言う大人って少数じゃねえなっていうのが、最近の32になった俺の意見。
まあね、それはどういう人と付き合ってるかで、その自分の印象も変わるだろうから、それが全国的な、どういう風なものかっていう、そのね、ものも何とも言えないけど、一つ言えることは、間違ってるような人とかは声がでかいっていうのもあるよね。
いや、そう、個人的に僕が見聞きした中じゃ、そんなことでもなかった。なんか
間違ってる人とか、なんか、まあ、なんていうか、間違ってる正解も含めてさ、なんか、大半の人はサイレントマジョリティなんていう言葉があるけど、大半の人はあんまり物事に関心を持ってない人が大半というようなイメージがあるけど。
いや、関心持ってないから声もそんなに大きくない
から、
その、数が多い。
そう、だから
囁き声も数が増えたら大きくなる。
そうそう、だから間違ってるも正解も含めて一番多いのは、そうなんですか、ぐらいしか言わない人が一番多いような感じもするっていうか。
まあ、そりゃそうなんだけど、囁き声があまりにも多すぎるかなっていうのが大人になった俺の感想。
なるほどね。
で、だいたいこういう道徳アニメってみんなハッピーエンドじゃん。まあ、話の弦、まあ、あれもハッピーエンドって言えば、まあまあまあまあ。
話のゲームはハッピーエンドなのあれ。忘れちゃったけど。
まあ、なんだかんだで、まあみんな死んじゃったけど、
うん、
なんだかんだで生きてまた暮らしていこうっていうエンドだから、
うん、
バッドエンドではないと思う。けどハッピーかっつったら微妙だけど。
そうね。
で、この、確か、友情のキックオフを見た次の年に見た、またその、童話対策のアニメが、
うん、
これがちょっと個人的に今でも衝撃なんだけど、うん、ベロダシチョンマっていう、
はい。
知ってる？
知らない。
これ、有名な童話なんだけど、
うん、
あらすじざっくり言うとね、市民、四つの民ね、階級。うんの下に、
うん、
のさらに下に身分が作られた江戸時代、
うん、
虐げられる農民の現状を打破しようと直訴したため家族者とも処刑される一家に焦点を当て 貼り付けという極限の状況の中で、少年長松が妹に示した優しい兄弟愛を書く作品。
はいはいはい。
で、こう簡単に言うと、俺の記憶ね、確かその主人公の人たちがブラックサビ、被差別部落の人なのよ。
うん。
童話地区の人。
うん。
で、あんまりにも現状が、厳しかったから、将軍に直訴しに行ったの、お父さんが。
うん。
っていうことはもう全員死刑なのよ、当時の。貼り付け獄門だから直訴って。
うん。
で、その、家族全員殺されるし、その処刑する人たちが同じ、この、主人公たちと同じ、確か被差別部落の下で、
うん。
で、自分たちを代表して直訴した家族を、自分たちで殺すっていう、
うん、
バッドエンド中のバッドエンドなのよ。
うん、
でも、子供の時見ててさ、もう貼り付けされんのよ、こう。で、もう槍とか、
うん、
もう構えられてんの。
うん、
で、つくってなるの、
うん。
したらさ、こう、なんか直前のところでさ、助かる、水戸黄門さんみたいなのが来て助かると思って見てたらさ、
うん、
全員助からなくてさ、全員死んじゃうの。
後味悪いですね。
もう後味悪すぎてさ。でね、この、ベロダシチョーマっていう、チョーマツがいつも、こう、近所の子供たちに、笑わせるたびに、ベロ出したり、なんか目をね、ギョロッとさしてね、なんか変顔して、子供たちを笑わすのよ。
うん。
で、貼り付けになるときに、妹がもう怖くて泣くのよ。泣きじゃくんのよ。
うん。
主人公のチョンマって男の子が、なんか、そういう怖いもの見ないで、お兄ちゃんの面白い顔を見ろって言って。
うん。
で、ベロ、いつもの変顔して、その妹を笑わせようとしながら、妹と主人公が殺されちゃうのよ。
うん。
で、その後日談としては、そこの集落の人たちがあまりにも、その、この家族が、不憫だから、
うん。
そのベロ出しチョンマの、なんか人形とか、ぬいぐるみとかを、作って毎年お祭りをする、
うん、
それが現代でも続いているっていうオチだった。
はい。なんか今日重いね。
今日重いよ。
なぜこんなに重い話題をっていうぐらい重いですね。
ベロダシチョーマ知ってる？
知らない。
これなんか本になってる。
初めて聞いた。
佐藤龍介って言ってもちもちの木ってさ。
ああああ。それは知ってる。教科書になってたね。教科書に出てたね。
うん。そのもちもちの木の書いた人が、このベロダシチョーマ書いてる、うん。で、絵本にもなってる。
あ、その、多分あれだ。なんか聞いたことあるかもしれないと思ったんだけど、そのもちもちの木の作者のプロフィールのところに、もちもちの木以外にベロダシチョーマっていうのを書いているみたいなことを書いてあったのを見たような気がして、あ、そんなの書いてんだっていうふうに思った記憶がある。うん、あ、それでなんか音だけ知ってるのかもしれない。でもこんな重い話は俺聞いたことなかったから。内容は見たことないんじゃないかな。
あのね、これちょっと、その、童話教育用に脚色してて、
うん、
原作はね、ブラック差別関係ないの。この、ただただ、直訴して殺される家族の話だった、
うん。あ、そういうことなんだ。
どうやら、ちょっと脚色して、はい
はい、
その、ブラック差別要素も入れて、
うん、
童話教育用に、これもなんかアニメ化したらしい。
なるほど。
まあ、そのまんまアニメ化しても、これバッドエンドだからね。
うん、
結局は重くなるんだけど。
なるほどね。川崎さん、今日はどうしてこういうテーマ選んだんですか？
いや、もう行くしかないかなと思って。
行くしかない？
半年ぐらいでさ、
うん、
温めてたんだけどさ、
うん、
なんかどう切り出していいかわからないから、もうとりあえずやってみようと思って。
いやいやいや、俺はさ、なんかね、結構、危険なことを言わないようにしようっていう感じで、口ごもっちゃうよね。
あ、でもほら、この間言ってたじゃん。失言は大したことないって言ってたから。あ、さ、その理論でいこうよ。アクションが大事だって言うから。
そうそうそうそう。別にね、その通りだとは思うけど。だけどほら、普段考えても、まあ、こう言っちゃこれも失言と言えるかもしれないけど、普段あんまり考えたことないところにこう、あえて新しいことを言われた時にさ、それに対してこうじゃないのっていうふうに言うと、うん、それは間違ってるとか騒ぎ出す人もいるから。なんかあまりコメントはしがたいなっていうところもあるよね。
だからその辺もいろいろあってさ、うん、その、当事者からしたらさ、普段白き、うん、まあ、ブラック差別に関わらず、まあ他の差別も人権問題もそうなんだけどさ、
うん、
まあ日常的にそんなさらされててさ、
うん、
なんかね、お前そんなこと言うんかよって言ったら、まあ怒る気持ちもわかる。
うん、
なんか難しいんだよね、こういうの。
で、これを扱って今日は、なんかこう、訴えたいことがあったわけ？
いや、まあ、結局は、まあ、日本人っていうか、まあ、人間そのものなんだけど、無関心さっていうのがさ、もう一貫して、この数千年から、うん、下手したら数万年、
うん、
続いてるわけよ。まあ、事柄は変わるけどね、その、当時の無関心に。
うん。
どう思う？無関心って。いいことなのかな？悪いことなのかな？
だけど、いいこと悪いこと以前に、やっぱり、あらゆること、この差別に関係なく、人間ってやっぱり、それぞれ、守備範囲としてできることっていうのは、それぞれの人の人生で、ある程度、線引きがされちゃうじゃない。
うん。
だからそれを無関心というふうに、言うことに対して、全く、例えば、日本人とかだって、やっぱり、ねえ、海外の貧困問題とかに、日本人は無関心ですねって言われたところで、やっぱあまりにも知らないことであれば、関心の持ちようがあまり素人にはね、ないところでもあると思うから、それは無関心というふうに罵られると、言われた人は身構えるから、こういうことがあるんだから、関心を持っていきましょう、知りましょう、みたいな方がまだ建設的ではあるんじゃないのかなっていう感じはしないでもないけど、ってぐらいですかね。
それは多分学校教育で散々やった後なのよ。うちらの世代って。義務教育、高校、まあ義務教育か、うん。義務教育までは大半の人が受けてるだろうから、もうその、それは通過してるはずなのよ。最低限は。
うん。だけど、やっぱ教育を受けてっていうことと実感を持ってっていう人だって全然違うわけじゃない。
うん。
例えば拉致の問題とかだってさ、やっぱこの浜で、拉致されて、誰々さんの娘さんが拉致されて、それが自分の親の知り合いでとか、それぐらいの人と、なんとなく拉致問題をニュースで見ますねって言ったら、やっぱその当事者意識っていうか、その距離感っていうのは、まあどうしてもあるでしょうねって感じはしなくもないかな。
でもかといって、それは仕方ないっていうのも、それはそれでどうかと思うのよ。
いやいや、仕方ない、その人がどうするかっていうアクションの問題はあるけど、実際、何かできるのっていうところもあるじゃん。
まあ一個人が問題解決に向けてどこまでできるのかっていうのは、まあ国家間のことでもあるから、まあ難しいけど、
だからあれだよね、その一個人として、例えばこういう差別の問題とかで自分が差別をしないっていう、そこで良しとするのか、それとも差別反対って声を上げないと無関心というふうに言うのか、なんかそこは難しい問題だよね。その一個人として自分は差別なんかしませんよって止まってる人も多いあれもするけど。
じゃあ個人的な僕のね意見なんだけど、うん、まあ差別しないっていうのは当然。
うん。
それは大事。
うん。
であと何が差別になるかっていうのも、その何確認するってわけじゃないけど知るっていうのは大事。この2本立てかな、最低限やった方がいいと思うのは。例えばさ、まあ差別良くないはわかるじゃん。
うん。
けど何が差別になるのかって言ったら分かんないこともあるわけよ。例えばもう隠語になっている言葉とかっていっぱいあるわけじゃん。
まあそうだね、放送禁止用語って言って、まあ全然差別とかのそういう歴史とかを知らない人にとってはそんな些細なことと思うかもしれないけども、まあキャスターとかももし出ればみんな謝ったりとか、そういう言葉があるね。確かに。
だからそれも一応知っとかないとさ、
うん、
なんかね、意図せず使っちゃうとかもうまずいし、そうやったら本末転倒じゃん、
うんうんうんうん。
まあ、言葉もそうだけどさ、まあ、簡単に言ったら言葉、まあ、あと、ジェスチャーとかもあるじゃん。差別を表すジェスチャーとか
っていう。そうね、はい。
とか、あとなんだ、言葉は、風習文化、
うん、
もう知っとかないと、差別しないっていう範囲と、ちょっと、折り合いがつかないかなと思うから、差別しないと、何が差別か知るっていうのが、最低限やった方がいいんじゃないかなって思う。
普通、まあ、その、ものすごく関心がある人はまた話はあれだけど、やっぱりなんかこう、怖いところだから、そういうエリアには、なんか、自分には近づかないでおこうっていうところで終わっちゃう人が多いかもね。
それは、場所的な意味、分野的な意味ってこと？
例えば、こういう、例えばさ、こんなトピックの放送やりますかやりませんかって二択できたら、やれないときましょうっていうような、そういう話っていうかさ、なんかそういう、これは無関心というのかどうかわからないけど、関心がそれなりにあるからこそ避けておきましょうっていうことなのかもしれないけど。
なんだっけ。 臭いものに蓋はしようじゃないけど、なんだっけ、なんかあったよね。そういう。
まあ、臭いものに蓋っていうのはあるけど、それが臭いものだということ自体はわかるぐらいは関心があるというかさ。なんかまあ、そういう、避けるというのも、まあ、ある種の関心の表れではあるような気もしないでもないんじゃないですかね。
まあね、その、避けるっていうのも何パターンかあると思うんだけどさ。
うん。
例えばもう、もう本当に辛すぎて、
うん、
もうそういうことが起こってる自体が辛すぎて、そういう現実直視できないから避けるっていうのと、
うん、
めんどくさいことになりそうだから避けるっていうのもちょっと違うじゃん。
あとよく知らないことだから、それに自分の知らないことに対して自分が何か、新参者として何か失言というか、何かそういう相手不快にさせるような言動をする恐れがあるという、そのなんていうの。だからこそ知らないことに対して失礼があってはいけないからって言って、やっぱ、あれじゃない？その、キックオフの話じゃないけど、ねえ、カズだってサッカー関心あるかもしれないけど、やっぱり、あれでしょ？急に、プロのチームで欠員が出たから代わりに川崎さんやりませんかって言っても、いやいや、ちょっとご迷惑かけるかもしれないから、やめときますみたいなさ。なんかちょっと、自分の周りの人がレベル高すぎたりするとさ、なんか、そこに入っていくっていうのは、ちょっと恐ろしいことじゃない？だから、ものすごく、その、差別の問題とか、ものすごく詳しい人たちがいる中で、そんな人たちが議論してる中に、素人、ポッドでの素人として、私はこう思いますと声を上げるとかさ、言うのは、ものすごく大変なことで、なんか皆さんそういうふうにおっしゃってるから、ちょっと私は外にいますよっていうかさ、そういうふうな感じになるっていうのも、別に関心がないわけじゃないけど、こう、なんかご迷惑をかけてはいけないみたいな、そういう感覚もあるんじゃない？普通の人は。普通の人っていうか、その、関心が薄いとされている人の中にもっていう。
そういうものね。俺でもプロサッカーリーグからオファーがあったら一応受けるよ、俺は。そんなチャンスないじゃん。
勇気あるね。
行くしかねえって。いや、使うかどうかは別じゃん、監督
が。まあまあね。
支配下登録に、うん、っていうオファーがあったら、もうだってそこから数決まってるわけじゃん。そこの枠に入れるんだったら行くしかないかなって思うけどな。
絶対監督だと思われるよ。
あ、俺が監督かなんかなんだろうね。
なんかちょっと裏方だと思われるよ。
掃除係とか、ね。でもそれでもいいや。入れるんだったら入るけど、
ね。なんかキーパーとかに、でもそれにしてもちょっと身長がそんな高くないかみたいなさ。まあまあ、それは話ずれるけど、なんかね、別に無関心っていうふうな、世の中そういう、そこにはちょっと引っかかるというか、無関心っていうけど、関心を持つことってものすごくなんか、なんていうの、関心を持つリスクっていう、のがあるというかさ、関心を中途半端に持った人っていうのが一番なんかこう、損するところもあるじゃない。
例えば？
いや、なんかそういうことに対して、あ、こういうのって大変なんですね、みたいなことを一言こう、もし言ったとして、それが正しい方向性のことではなかったりとかすると、すごく叩かれるとかあるじゃん。芸能人とかでも。
うん。
だから、あんまり理解してないことに対して言及するっていうことで、さらにその言及したことでも、場合によっては怒らせたりする人もいるのかもしれないってことに対しては、なかなか関心持ちにくいよね。なんか、それこそね、サッカーとかだったらさ、サッカーに関してにわかのトンチンカンなことを言ったところでさ、お前間違ってるって言われるにすごい否定されてもさ、ああ、すいませんでしたでヘラヘラしてていいかもしれないけど、こういう、差別とかの問題で、新参者でさ、なんか自分はこう思うみたいな意見を言って、なんか、お前間違ってるみたいなことをこう、すごい指摘されたら、ヘラヘラしてすいませんでしたでは済まない問題に発展することもあるでしょ？
差別に関して、そもそも新参って考え方がよくわかんなくてさ、その、生まれたばっかの赤ん坊が新参者ですって言うのってわかんないけどさ、うん、もうね、うちらだったら30年以上生きてるわけじゃん。それに関して新参っていうのって、それどういうことなのって思うけど。
やっぱりさ、自分の生きてきた人生の中で、その差別の現場を目撃したり、あるいは当事者だったりとか、そういうことを送ってない人は、やっぱり、すごく自分が当事者でそういう差別を受けてきた人とは、やっぱり、その、温度差ってものは、多少なりともあるんじゃないの？
温度差はあるのはわかるんだけどさ、うん、今のこの世の中でさ、うん、その自分が当事者だったら一番わかりやすいけど、
うん、
ねえ、その一切見ずに過ごしてくるのってできるのっていう。
いや、多少なりとこはあるよ。だけど、それ、あえて、その、どっかにさ、なんか発言をするっていうほど、発言をしたりとか意見を言うってほど詳しくないっていうとか、そこまでの関心を持って生きてきたわけではないっていう人も、まあ、まあ言うでしょう。
それ多いの？俺不思議なんだけどさ、え、 何？俺って友達多いの？少ないの？みんな友達多いの？少ないの？嫌顔でも、なんか、関わりがある人とは、親愛にならない？ならないんだ、みんな。
ん？
いや、例えばさ、
うん、
まあ、外国人の問題、差別があるとするじゃん。まあ、うん、その、具体的にどうこうとは嫌って言わないけど、
うん、
さ、俺だって外国人の知り合いはいるわけじゃん。
うん、
いるのよ、一応ね。
うんうん、
でもその人が、どれかが言われてる現場は見るわけよ。
うん、
嫌顔でも。
うん、
そうするとさ、嫌な気持ちになるじゃん。おいってなるじゃん。
まあまあまあ、俺だって、あの、アメリカ行った時とかは、やっぱアジア系だから多少、なんかね、そんなに良くない扱いとかの、あ、これはきっと人種が違えば違う扱いだったんだろうな、みたいなところもあるから。まあ多少はあるよね。
それに関してもみんなそんなに疑問を持たずに、みんな、スコさん、過ごしてる人が多いっていう話でしょ、多分。
だから、最初に言った、もちろん声を上げる人、上げない人っていろいろいると思うけど、大半の人は無関心というかさ、その、そういう人も、まあ、多いっていうふうに数の話になってくるけど、その無関心の中には、結構、なんていうの、積極的なアクションを起こすことが怖いっていう、そういう無関心もあるんじゃない？だって俺だって、アメリカとかでちょっと、ね、警官とかの扱いが、なんか絶対白人立ったらこんなことになんないでしょっていうような、なんか、ちょっとしたね、あの、車運転してて一回スピード違反、に近いんだかみたいな止めろとか言われた時にすんごい仰々しい感じで車とか調べられたけど、そんなのそれはおかしいって言って声を上げるか上げないかって言ったらやだねっていうだけで終わっちゃったよね。
それ海外だとさ、言葉の問題とかさ、うん、いろんな法律の問題があってさ、
うん、
ちょっとビビるのはわかるんだけどさ、うん、日本国内の場合はさ、だいたいいけんじゃん、だいたいわかんじゃん、
うん、
それに対してどうこう言わないっていう、その、何？判断っていうの？選択っていうの？
うん。
それをいっぱいの人が取るのがちょっとわかんないなと思って。
やっぱりあれじゃないの？その、コストとリターンの関係って言ったらあれかもしれないけど、やっぱり大騒ぎすればさ、なんかこの人は大騒ぎしてめんどくさい人なんだっていうことっていうのは別に悪いことを言ってるわけじゃなくても、ちょっとめんどくさいキャラみたいになるのは嫌だなって思う人も中にいるでしょ。
ああ、じゃあ、それと天秤にかけて、臭いものには蓋にしろっていう人が多いわけね。なるほど、ね。
わかんないけど、それは俺の思想で、やっぱりさ、ちょっと、大きな声では俺も言いませんけど、まあ、差別とは違うけど、やっぱり仕事のトラブルとか、そういうことだって、これは理不尽ですって言って、ほら、ね、あれでしょ？あの、
うん。
あの、会社に対してさ、残業代請求とか、別に、やろうと思えばできる人なんかめちゃくちゃいると思うんだけど、
うん。
それに対してエネルギーを使って、あの、時間とエネルギーを割いて、得られるもの、うん、そして、この人は会社とかに対して訴えた感じの人なんだみたいなことが周りの自分のコミュニティの中に知れることっていうことと、まあまあこれはいいやとして泣き寝入りして次の仕事で普通に働けばいいかっていうことを天秤にかけた時に、まあ次の仕事で働けばいいかっていうだけの人も多いわけじゃない。
うん。
だからそういうなんか自分の身に降りかかるその大変さとかを考えると、まあ、口をつぐんでしまう人がいるっていうのも、まあまあ、わからなくないことではあるかなとは感じますかね。
サリンジャーね、口をつぐんで孤独に暮らせってやつ。
なんか、まあまあ、めんどくさい。めんどくさいと言ったら、まあ、失礼かもしれないけど、やっぱりその、ちょっと自分には身の丈が合わないかなっていうような、ちょっと大きな問題だなって感じる人もいるんじゃない？
それってさ、でも当事者になってもそれってみんな言えるのかな、うん、
どれぐらい困ってるかによるんじゃないか。もう後がないっていうぐらい差別されて困っている人と、やっぱり、まあちょっと嫌な気分だよね。さっきの俺の、ね、外国でちょっと警察の当たりがきついねぐらいだったらさ、別にそこで大騒ぎして、大変だ、みたいな、いろんな人に注目されてっていうことと、嫌だね、の一言で終わらすかっていう、その、どれぐらい被害を被ったってことじゃない？だけど、俺がもしそこで差別を被って、うん、なんか、ね、無期懲役とかになるかもしれないみたいなことになったら、それはめちゃくちゃ声を上げるでしょ。
でもそれって積み重ねじゃん、うん、例えばその海外の警察で止められなんか交通違反、
うん、
で止められてさ無期懲役求刑求められたとしてもさ、そのそういう人種間の差別に対してみんながみんなおかしいだろうって言ってたらさ、うん、そういう問題は、まあ、起こりにくいわけじゃん。
だけど俺もそうだけど、それは積み重ねできっと声を上げた方がいいんだろうけど、そこまであれだよね、そのなかなかできないよね。
やった方がいいと思うんだ
けど。いや、それやった方がいいに越したことはないかもしれないけど、なかなかできないっていう判断をする人が多いんじゃない？だからまあそういうことができやすくする世の中に なっていけたらいいよねって感じはするけどね。声を上げやすい世の中ね。
矛盾があってさ、声を上げやすい世の中にするんだったら声を上げるしかないのよ。それが普通になれば上げやすい。
だけどほら、声を上げても上げなくても怒られるみたいなところあるじゃん。今みたいな、そういう声を上げないと本当やってた方がいいんだよねってみたいな人がいてさ。で、声を上げないっていう、声を上げたら上げたでさ、なんかちょっと怒りやすい人なんだみたいな、そういうふう、なんていうの、別にもっと関心のない人たちからなんか怒ってる人でなんか怖そうだから、ちょっと距離を置こうかみたいな思われちゃうかもしれないし、どっち転んでもってんだったら、もう体験したことをなしとして、周りの人に知られないようにするみたいな、そういう決断をしてしまうっていう人も一定数いるんじゃない？
それが一定数いるのはまあ分かんなくもないんだけどさ、それがね、うん、その一定数があまりにも一定数っていうか多数になってるからさ、
うん、
なってると思うから、
うん、
はて困ったもんだなっていうのを。
まあだからね、アメリカなんかも、時々そういう暴動が起きたりとか、いろいろ激しいことが起きたりするということが起きてるんでしょうけどね。
アメリカの場合は、まああれじゃん。その、まああれを暴動というのかデモというかで立場は違うけどさ、結局実績があるわけよ。
うん、
その、みんなで声を上げて国が変わるっていう実績はあの国は、多いから、
うん、
多分それがまだみんな覚えてるんだろうね。
まあまあまあわかんないけど、個人的な見解だけど、やっぱり、あんまりね、暴力で火つけて、知らない、関係ない、真面目に働いて、いくら相手が白人だっつったって、白人のおばあさんとかに対して、ね、なんか、一部の暴徒が、直接男性の黒人がぶん殴るみたいな、そういう映像がありましたけど、そういうのに対しては、それはもう、デモの域を超えてるのは、まあ、もう誰が見ても納得するんじゃないのかなとは思うけどね。
どうなんだろうね。南北戦争やってる国だからさ、うん、その辺どうなんだろうね。
それはもう戦争行為であるってこと？
いやいや、北軍と南軍で分かれて戦争やってるじゃん。まあ、うん、まあ、奴隷解放
っていうのは数の見解としてはそういう暴力なんかもうそれは仕方がないことっていうこと、感想なわけ？
ああ、いや、暴力は極力やめた方がいいと思うけど、革命権の行使っていうのは絶対に必要だと思うから、なんか、みんながみんな声を上げて、するのは別に、いいと思うよ。
例えば、
制度ってもんがあってさ。
それは投票とかで、全く暴力を使わないっていうところでアクションをする人いるじゃない。
選挙ってこと？
選挙で戦うっていう人も、まあもちろんいて。だけど、デモという、平和的な主張するデモという選択肢もあって。さらに、
うん、
まあそういう暴力とかにつながるアクションを起こすという選択肢もあって、なんかだと、俺なんかの発想だと、その暴力っていうのは、他の人の市民生活をこう、妨害するようなこととか、生命、財産を危険にさらすようなことは、いくら革命権と言っても、それは、良くないことなんじゃないのかなっていうのは、まあ、俺の見解だけど、まあ、数としては、それもそれで、まあ、時と場合によっては認められるんじゃないかっていう立場。
だって革命権ってそういうもんじゃん。それじゃんよ。
いや、だからまあ、だからそれは、そんなのは、だからそれを認める立場なんでしょってこと。
いいんじゃないの、革命権は認めるから別に、まあ、極力やらない方がいいと思うけど、平和的に解決するんだったらこうしたことはないと思うけど。
そういう時に、例えば何にも関係ない人たちの資産とか財産とかがなくなるような火つけられたりとかした時っていうのは、それは、それに関してはどういう見解なの？
その、本当に無関係かどうかっていうのは、一個別としてあるじゃん。なんか無関係には見えるけど、実は関係があったっていうのは、まあ、あるかもしれないから、うん、まあ、そこは置いといて、本当に無関係なところになんか、例えばあれでしょ？アップルになんか、ボートが入って、アップル製品盗まれたとか、
うん、そうですね、
ギャップのとかでしょ？
うん。
じゃあ、あれは、もうよくわからないんだよね。
あれはさ、
関係ないんでしょ、あれ。関係ない。
まあ、例えばね、アップルとかさ、ね、そういうアディダスが盗まれたとか、そういうのはさ、まだ大企業だからさ、それで店の存続に関わるとか、そういうことは多分ないと思うけど、個人の商店とかでも、白人の人だからって言って、白人の人が運営してる、俺が見たのは、なんかまあ、おばあさんが運営してる洋服屋みたいなとこがあったんだけど、中めちゃくちゃにされて、おばあさんも殴られてみたいなのもあったけどさ、そういうんだったらもう店の存亡に関わっちゃう危機だもんね。
うん。
そういうのは、どういうふうに考えているのかなって、革命権と言っても、それはそれで、そんなことに対しては何？そういうふうに起きたら、それはまあ、その、強い側の人種に生まれたことがいけなかったですねっていうことで、 解釈しろってことなの？
強い側の人種って言葉のチョイスが出てくるのがまず信じられないんだけどさ。
いやいやいや、違う違う、要するに強い側の人種っていう風にされてて、差別を。
多数側の人たちっていう意味だったらわかるけど。
差別を、マイノリティの弱いという、弱者という風にされてる人たちの、じゃない方に生まれて、要するによくアメリカで言われてるのは白人というのは無自覚で強い立場にいることを分かっていないなんていう、そういう論調のものが出てるけど、そういう側に生まれたっていうことで、その、何も関係ない生きててもそのメリットをたくさん享受してるはずだから、多少そういう破壊活動があっても仕方がないっていう、そういうこと？
破壊活動もいろいろあってさ、なんかその、まあ、日本で言うと学生運動みたいにどっかに立てこもったりさ、そういうするのはいいと思うけど、本当に無関係な、特に何？その黒人に物は売らないとか、うん、とかでやってる人の店が襲撃されるのは、まあまあ、まあ、されるだろうなと思うけど、本当に善人のみんなに優しくしている人に対して襲撃するのは間違ってる。
ねえ、なんかみんなに優しい気もない。ただ、みんなに普通にしてるっていうかさ。そういう、そういう。
いや、普通が普通の定義によるじゃん。普通に黒人差別のが普通だっていう人がいるからさ。
まあまあそうじゃなくて、差別を特に、優しくなくても別に差別を特にしてないっていうだけの人とかいるでしょ。別に、お客さんとして別に平等に扱ってるっていう。言って、ねえ、そういう人もいるだろう。そういう場合
は。まあ、その、いわゆる善人な人っていうところに対してなんかするのは、やめといた方がいいと思うけど。
そういう場合、その、やっぱり、後々、そのデモとか、まあ、それは暴動なのかデモなのかってあるけど、そこで壊した人が責任取って賠償するべきだっていうふうに思う？
何を賠償するの？
その壊した人が。例えば、店のガラス割って、火つけた人がいるって言うんだったら、やっぱりそれは、後々でもちゃんと、その、実際、破壊活動した人が、店の修復費を払わなきゃいけないねっていう、そういうこと？
それは払った方がいいと思うよ。な、その、まあ、暴となり、その、力を向けるのは国家権力側に向けないとあんま意味ないから、その、うん、その個人の焦点が、何？その、なんか、行政とかの窓口になってるとか、だったら別だけど、
うん、
本来の意味としては、その、権力側に盾つくのが、盾つくっておかしいな。その攻撃するのが、その有効だから、国家権力、警察とか、そっち側に行くならわかるんだけど、その、あれ何、お国側なの？そうでも何？その、愉快犯みたいなのもあるわけじゃん。町がやれことになってるから、この隙に盗めるぞっていう人たちも一定数いるわけでさ。
うん、
で多分、本質的にはそういう パッと見無関係なところが襲われてるのって、多分メインの、その行動じゃないと思うんだよね。何？便乗？愉快犯？なんていうの？火事場泥棒か。
あ、まあだけど、そうすると、納税者のお金で作られてる政府系の施設だとか、そういうものは別に破壊しても。
まあ革命だからそっちに行くしかないよね。その個人の家を襲って革命ってのはまずは起こりないから。
まあまず、だからその革命を支持する、その、数の立場だと、例えば政府系の施設とかだったら、多少火がつけられたとか、そういうことが起きたとしても、それは、まあそれは税金で何とかしてよ
って。革命を支持するじゃなくて、革命権の行使は支持する。それはあった方がいいと思うから。それも添付人権の中に革命権の行使は僕は入ってると思ってる。だからそれは行使するのは構わない。
だからそういう時に、例えばそういう公共施設とかが破壊されたとかいう時には、その破壊した人が、いけないということではないというんであれば、うん、その、破壊されたものは修復するなりなんなりお金がかかることだと思うけど、その費用ってのは税金で何とかするっていう、うん、そういう立場？
それアメリカの法ってそれどうなってんの？
いや、そうかわかんない。だけど、数とかそういう、どっちかというと左寄りの人たちはどう考えてんのかなって興味があったから聞いてみただけで。
左寄り出しの人たちの総意は俺は知らんけど。
いやいや、そうだけど、数の個人的な意見としてそういう時なんかは誰が責任持つべきとかって思ってんのかなと思って。
うん、税金で払えばいいと思うよ。本当基本的には。だって革命権の行使してさ、行使する側がお金払うなんて聞いたことないよ。そんなのあんの？請求されるのはわかるけど。
いやいや、その破壊という活動に加担したわけだから、まあそれは革命権の行使って、まあ俺はそんなことは全く詳しくないし、まあもう全然立場が違うからわからないけど、革命権の行使みたいなそんなことは、むしろ、って思っちゃうから、あれ、わかんないけど、普通の感覚だと、やっぱ壊した人っていうのが、責任を持つっていうのが、まあ、普通の法律なんじゃない？現状は。
まあ、壊した人間が、後から払いたいって言えば、払えばいいんじゃないの？そういうやつに止めないよ。けど、わざわざ、その、 何、一応の立ち位置的には革命権は人間は持っちゃいけないって考え方？
持っちゃいけないとは別に、だけどそんな、やっぱり、なんかあれだね。そう、だってほら、カズはこう、圧をすごい俺にかけてくるけどさ、革命権は持っちゃいけないとか言うよりも、そんなことよりも何よりも普通の、普通の人の、一般人の生命や財産を守るっていうことの方が重要度が高いというふうに思うし、民主主義を信奉しておりますから、僕はね。だからその革命権を何よりも、やっぱりそこは民主主義の国家の国民としては、暴力とかそういうものではなくて選挙で変えていくっていうのがいいんじゃないでしょうかっていう立場かな。
だってこの国の民主主義だってあれ一種の暴力で得たものじゃん。忘れちゃったの？
いや、だからとしても今現状それは支持できないっていう話で。
それを自分が享受したのにってこと？
そうそうそう。まあもしそう解釈するならそうですね。今現状においてはその民主主義という手続き以外のものでやるっていうことを支持することは、まあちょっとできませんね、僕は。
そもそも民主主義も自体も革命権の行使って考え方があるじゃん。政権が変わるっていうのもさ、国民が革命権の行使で政権を変えるって考え方もあるじゃん。
まあまあ、その考え方も何も、その時その時のね、マジョリティの人がどう判断するかっていうことだけだったりするから、まあそれが学説がどうのと言っても、所詮マジョリティの考え方といえばそれまでのところもあると思うけど、まあ。
いや、逆だよ。その、マジョリティの考え方で全部済まされるんだったら人権もクソもないじゃん。それだったら今、人権問題黙っとけが、マジョリティだよ。
人権問題黙っとけって言ったって、世の中は人権があるという前提で、法律があって、一応運営されてるじゃない。だけど、そこのところで足りない部分で、ちょっとこう、ね、大変な思いをしてる人いるかもしれないけど、それが全く機能してないということではないでしょ。
全く機能してはないと思うよ。本当にちゃんと機能してるんだったらそんな問題起こらない。いや、
だけど、歴史的には、ちょっとずつ、差別とか、そういうものは減っていることは確かなんじゃないの？
減ってはないと思うよ。
ちょっとね、これはもうあまりにも、数は、今日は、持論を、リスナーの方たちにお届けしたかった回なの？
別に、いや、聞いてくるから
さ。いや、わざわざこのトピックを選んでさ、すごく重いトピックを選んでさ、まあ、全然、革命権の行使とかみたいな、多分そんな話をこう展開したいなら、聞く側は俺じゃないだろうなっていう感じがちょっとしたっていうかさ。
いや、だってデモの問題出すのは分かってたから、それは多少は準備してきたけど
さ。まあだけど立場がさ、あまりにも違うっていうかさ、俺はどっちかっていうと、共産主義とかいうようなこととか革命とかそういうことは、ちょっとこう、相入れない立場に自分の考えがあるような気がして、数はそうじゃない感じがするから、なかなかそこは激しい溝がありますよね。しかもそれはそれで、それで
いて別に、日本だって。
別に俺はそれで、そういうことの専門として活動してるわけじゃないから、君の価値考えは間違ってるとか言われても、ああ、そうですかっていう、でもちょっと違うと思いますね。それ以上それ以下でもないところだからね
。日本だってなんだかんだで革命の国じゃん。明治維新で戦後なんだかんだで体制っていうのは結構ガラッと変わってんじゃん。だからそれをなかったことにしたいのか忘れてるのか知らないけど、やたらなんか体制が大きく変わるっていうのを距離を置きたい人が一定数いるのは俺も知ってるけど、
それは現状、現状維持の方がいいからって思ってるからじゃない。別に変わってきたかもしれないけど、そんなしょっちゅう明治維新級のことが起きたら大変だと思ってるところが思ってる人も多いでしょ。
でも国によってはしょっちゅう起こってんじゃん。
だけど別にそれを自分の生活してるコミュニティに起こってほしいかどうかっていうとまた違うんじゃない。
まあ良くない国にいる人たちは起こってほしいんじゃないの。これはだってりょうたは中国のこと言ってたけど、中国じゃあ民主主義革命は起こらない方がいいってこと？
ええ、それはあれだよ。また話が違って、そういうふうに、人権が弾圧してるとか、そういう、ね、そういうところには何か起こってもいいんじゃないですかってだけで、別に俺はそれを思っただけで別に怒らなきゃいけないとも思ってないし。
いやいや、怒っちゃダメだと思ってないでしょ？
怒っちゃダメだと思ってないけど、別にカズたちがこの今日本の現状で怒ってほしいと思うことは勝手だけど、別に怒ってほしくないと思っている人もそれはそれでカズが怒ってほしいと思うのと同じぐらい思っていいことなんじゃないの？
まあ別に思うのは勝手だけど。いや、なんかよくわからないのがさ、散々中国はダメだってこの間言ってたじゃん。でも、中国のあの体制って、 選挙じゃ変わらないじゃん。
うん。
だからそれこそ、中国の体制下で中国の共産党を変えるんだったら、もうそれこそ本当にガチの革命しかないわけじゃん。今の制度だとさ。
まあ、あの中国の歴史だと、異期性革命と禅譲というのがある。まあ、禅譲パターン、なきにしもあらずかもしれないけど。
で、中国共産党が自分たちから共産主義やめますっていうのも、それはセルフ革命じゃん。
うん、
民主主義導入しますって言ったら。だから、その、ちょっとそれの立場がわかんない。どっかの国だと批判しといて、どっかの国だと、いや、そこはっていうのが、ちょっとそれよくわかんない。
いやいや、そうじゃなくて、それはあれでしょ、自分のコミュニティの中で、やっぱ、今、その中国という体制は日本とかの民主主義の体制とかとはあまりにも離れているから、俺た
ち。それは共産主義だ
からね。そうそう、だから俺は民主主義の信奉者だから、その民主主義じゃない国は革命が起こるなりしても民主主義になった方がいいんじゃないですかと思ってるだけの話。今日本の現状においては、別にこの現状は民主主義がそれなりに機能してると思うから革命を起こってほしいとは思いませんって言っただけの話。
それなりに機能しているのかどうかっていうのが、まあ、もう個人の価値観と数字のどう見るかによって
変わる。
まあ、
少なくとも中国よりは機能してるよね。
まあ、選挙あるしね、うん、一応。
そういう話で、もうそれ以上、なんか、なんでこの話になるとその、そういう圧をかけた話し方になるの
圧かけてないよ。フレンドリーでしょ。
いや、そうだけど、これどうなってんのっていうさ、別にさ、別に俺がどう思ってもいいんじゃないって話で。
どう思ってるからいいんじゃないって、それで終わっちゃうと
どう思ってもいいんじゃない
って。会話なんて始まんないし。
別に。
いや、どう思ってるのかわからないからどう思ってるの
か。まあまあ、聞くならいいけどさ。まあまあ。間違ってる正解ってことはないでしょって。別に俺がどう思ってたって。
いや、あるよ。それは場合によっちゃ。
だからそれは数の考え方もしれないけど、別に俺は別に個人がどういうふうに考えても、この、思想の自由っていうのはあっていいんじゃないかなと思ってるから、俺は数に間違ってるって言われることに対しては、まあ抵抗を感じるので、あまり
好きじゃないなと。いや、間違ってる、間違ってないことはあるじゃん。だってさっきブラック差別は良くないって話は一致したでしょ、うん、じゃあブラック差別やろうぜって言ったら、それはどうだって間違ってるって言うでしょ。
良くない。
し、逆にリョータが、ブラック差別やるって言ったら、間違ってるぞって
言う。良くないと思うというふうに俺は言うね。だけど相手がどんな人だかわからないから。
良くないと思うと間違ってるっていうのは、両方の中で何が違うの？
ん？
ん？何が違うの？間違ってる
とよくないっていうの。俺の感想として良くないと思うっていう。俺が主語になってるかどうか。
じゃあ世の中には間違ってる事柄は存在しないっていうの？
え？それは存在すると思うよ。例えば、物理的な法則とかさ。
物理的な法則以外は間違ってることは存在しないっていうの？
それは避けたいね、俺の中では。
それはだってあるじゃん。だって残業代払わないのは法律的に間違ってるか間違ってないか。
それは法律に照らし合わせるってことはできるじゃん。
ん？法はあるじゃん。ブラック差別解消法もあるし、障害者差別禁止
法もある。だから俺はいけないと思うけど、それは間違っていると俺は思いますという、そういう言い方になるでしょうねって。だから。なんか問題ある？
よくわかんない。その、民法上には間違ってることってあるじゃん。例えば、名誉毀損は、間違ってる。間違ってないかっていうのは言えるじゃん。うん、どっちかっていうのは。
いや、そうだよ。だけど、
それも。
だけどさ、それを、それこそ革命じゃないけど、なんか、また、すごく、俺はこうですよっていう、それ以上にそれ以下でもないなっていうだけで。なんか問題ある？
ん？わかんない。そのなんか、常に自分の逃げ道をキープしながら発言するようにしか聞こえないんだけど。
要するにそういうことでしょ。そう、だって人との、
あ、そういうことなの？
人との考え方が違うんだから。俺は違うと思うっていう。
違うと思うっての、間違っていると思うのってどう違うの？
いやいや、違う、間違っているっていう。あなたの考えが間違っているっては、要するにあなたの考えは私と違うって言いたいってだけの話。
じゃあそこに善、正しいも悪いって価値観も付け加えたくないってこと？
だから私はその価値観的には違いますっていう。
うん。
それだけなんだけど、違う？だからあなたという存在を、は違うとは言いませんっていう方の話で、俺はその考え方には同意できないし、違う考えを持っているって。で、どう思いますかと言われたら、まあ、違います。全く離れてますっていう立場っていうことは明確に言っておきたいけど、人の
考え、わかんない。明文化されているものに関しては間違ってるとは言えるけど、自分が明文化されているとは自信がないものに関しては間違っているって言えないってこと？
いや、そうだけど、例えば政治思想って別に、 すごく極左から極右まで別に、まあ、民主主義の国の中では、どういう考え方を持ったって、基本的には、自分が嫌だなと思ったところでも、そういうふうな考えを持っている人がいるってことを、それは、その考えが間違いだというのは、俺みたいな一個人の問題じゃないんじゃないかなというふうに思ってるところが俺にはあるから、俺はその考え方には同意しない、違う、間違っていると思いますっていうのはあるけど、あなたの行動、あなたがそう考えること自体が間違ってるんだとは言わないですってだけの話。
その辺がわからない。別になんでそんなにそこだけすごく気を使うのかがわからない。対して失言なんてどうでもいいって言って、まあ、すげえ気を使って
る。なんか失言とかじゃない。ただ単に考え方の根本の問題で、人の思想は人の思想、俺の思想は俺の思想。人の頭の中には口出しませんっていう、それだけの話。
人の、確かにそうだよ。人の頭の中に口出しはできないし、それを変えることはできないよ。外部からの
力
で、
ね。だから、それはだから俺はそうは思わない。俺は同意しないってだけだ。だけど、あなたは間違いだというような風には言わないっていう、それだけの話。
あなたの存在が間違ってるとそれ俺だって、考え方が間違ってる。
考え方が間違ってるとも言わない。だからあなたはそう考えてるんですね、という上で、俺は違う考えを持ってて、それには同意しない立場であるっていう、それだけの話。
よくわかんないな。
だから要するに変え、その考えを改めろというようなニュアンスになるようなことは言いたくないっていうだけの話。
なんでそれ言わないの？
ん？
なんで言わないの？
別に人がどう思うと、それは俺の問題じゃないから、人の問題だから。
ああ、結局は他人の問題って話？うん、あ、そう。
やっぱそれが民主主義を信奉する者にとっては、やっぱ人をコントロールするってことは、また話が違うと思っているので、センサー、要するに自分が何を考えてもいいように、他の人だって何を考えてもいいはずなんだから、人は人の問題であり、自分は自分の問題で、そういう立場だけど。
でもそんな民主主義国家の我が国は考え方に関して一定の制限があるのは、それは別に疑問に思わないの？
ある程度一定の制限は確かに存在するけど、まあそんなに理想郷は世の中にまだないだろうから、徐々に世の中が良くなっていくんじゃないでしょうかっていうところで、それを暴力で一気に急進的に推し進めようという考えに関しては、俺は、まあ、反対。
一応、この国だって暴力で急進的に推し進めようとした結果の慣れの果てだけどね。
だけど、それは反対ですっていう意見を俺は持ってます。なんとなく馬鹿にされなきゃいけないの。
いや、馬鹿にしてない。
って、なんか。
もうわかんねえな。
レベルが。
に煮え切らない感じがいいっていうこと？
だから人の考えは人の考え。俺の考えは俺の考え。そこに境界線は常に引いておきたい。
うんふん。
多種多様な、多様性の考え方。別にどういうふうに人を考えても、それは人は人。俺は俺っていう。
まあそれは当たり前じゃん。それはそうでしょ。うん、
だからまあ人の考えに対しても人はそれは間違ってるとは言いたくない。ああ、俺は違う立場ですっていうふうに言いたいっていう。
間違ってるって言って何か弊害があるわけ？
ん？まあだから表現の問題だから、まあまあまあこの話はもう多分理解、このニュアンスを数がわからないなら、多分説明してもわかんないだろうから、まあこれぐらいにしておくけど。
うん。
要するにそのニュアンスの問題ですよ。
センスってことね。それは、なるほどね。
うん。
わかんないな。逆に上田もわからないでしょ。間違ってるっていう俺が言う感覚もわからないでしょ。
だからまあその感覚はわからないし、相入れないし、別にそれを知りたいとも思わないし。
ああ、結局は無関心さに落ち着くわけね。
無関心さっていうか、その無関心が必要だとも思っているし。
無関心って必要なの？
まあ必要でしょうね。人の考えは人の考え。自分と他人との境界線を引くってことが無関心というんであれば、ある程度必要じゃないかなと思うね。
いや、自分と人の考え方の違いに無関心という境界線は、
無関心じゃなくて、自分との考えと人の、
無自覚ってこと？
人の考え方の間に線を引くっていうことが、もしそれを数が無関心であるって捉えるんだったら、まあそれはそれ捉えるの仕方ないけど、まあある程度必要かなと、俺は思う。
必要悪って考え方？
悪かどうかわからないけど、別に俺は悪とも思ってないし、人と考えが違うってことは、まあ、当たり前のことだからと思っているので、
うん。
それは仕方ないことなんじゃないかなと思ってますけど。
もう考え方違うのは仕方ないのはわかるんだけど。
だからまあ自分はこういう考え方を持ってるからそれに賛同してくださいっていう、そういう建設的な話だったら俺は別にまだわかるんだけど、お前の考え方間違ってるぞみたいな、そういう論はまああんまり好きじゃないですねっていう。
そんな建設的な会話がみんながみんなできるとは思わんけどな。
まあまあできないのはできないで、でもできてる人もいるんだから、という話で、別に、俺はそこまで急ぐ理由もないし。
それはだって、ほら、それはいろいろあるじゃん。自分がその、今の体制の最大限の享受を得てるから、得てる人間がさっさと変わったら困るからって考え方でしょ？
もし仮にそうだとしても、まあ、そういう考えを持ってる人だって、まあ、いるんだから、まあそこは、まあ選挙とか、そういうの、時間軸としては、ゆっくりだかもしれないけど、そう変わっていってほしいなっていう感じは、俺はしてる。その、暴力で急激に変わるみたいなことは、ちょっとね、とは思うね。
そもそもアメリカの、だって、ブラック・リブズ・マターだって、暴力的なデモってごくごく少数じゃん。なんでそれをそんなに大規模なっていうのに置き換えられるのかがわからないんだけどさ。
いやいや、少数、少数であっても、そこは暴力を黙認するのかしないのかっていうのは、まあ、俺の考えにとっては非常に重要なことだけど、まあ、数にとってはそれが大したことじゃないっていうことなんでしょ？だったら。
権力側に向く暴力は、それはいいと思うよ。でもなんかよくわかんない無関係の人に向くのは間違ってると思うけど、でも何がどう無関係なのかが今のところわかんないから。
まあだからまあ俺はね、権力側であれ誰であれ、良くないなと思っている立場だから。
権力側が暴力行使してるんだから、それは良しっていうことにしろって、それは説得は難しいよ。
いやだから説得が難しいよって、別にその単純に俺はそう思ってるって。どんな時でもそんなに暴力的なものに行使するというのはどうかなって。そう思っちゃいけないの？
まあ思う分には構わないけどよくわかんないな。
だから別に数がよくわからない意見を持っている人間っていうのはダメなの？
別にダメだとは言ってないじゃん。俺は間違ってるとは言うけど、そういう意見を持ってるに、俺が理解できない人間がいてることに関しては言っちゃダメなんて一言も言わないし。
うん、だったらそれはそれで、あ、理解できないなってことで、あなたそういう考えなんですねっていうことで、まあ、着地してほしいね。
ははは。じゃあ、ソフトランディングするよ。
俺はそんな感じ。だからまあ、一応確かに権力側が暴力があったかもしれないけど、その権力側の人を、まあ今法律があるんだから、それを正確に法律でしっかり裁いてっていうことでやって、そういうことの体制を変えるためには選挙があって、その選挙とかでしっかり変えていくというような、そういうプロセスをしっかり重視するのが俺は重要なんじゃないかと思っている考え。それで勝つの場合は、そのまあある程度デモとかで多少暴力があっても、そういう抗議とかそういうところで世の中を急進的にとか、まあ、そういう形で変えていかないとスピード感を持って世の中が動かないから、これもやり方がいいんじゃないかという。まあ、二つの考え方があるっていうことで。まあ、どっちにも正解もないような気もしますが、それがまあ、大きくて言うと、カズの言ってることはどちらかというと民主党主義者の考え方で、まあ、俺の考え方はどっちかというと共和党の人たちに近いような考え方というような、そういうとこなんでしょうかね。
まあ、ざっくり分かりやすく言えばね。
うん、だからまあ、世の中がこれだけ、俺とカズですらこういうふうな感じで、まあ、ちょっとよく分かんないけど、着地しますかねってなるんだから、もっとね、激しい前線の場所ではさ、多分まあ国を二分するって分断だっていうけど、まあなって当然ですね。
なって当然です。過去に一回やってるしね、うん。
恐ろしい問題ですよ。さあさあさあ、わーわー言っておりますが、ね、相当お時間になったんじゃないですか？なんか相当濃い話だったけど、これはどれぐらいの人が楽しく聞いていただけるのかわからないぐらい、めちゃくちゃ濃い話で。よく、
楽しく聞く人は多分誰も言っちゃいけない気がするけどね。これを、あ、楽しいって言って聞く人は、ちょっとどうかし
ら
と
思うけど。これ、
興味深く聞いてほしいよね。
90秒に1回大爆笑する人がいるとか言ったら、ちょっと俺ちょっと、ええー、と思うけど。
ちょっと、その人を疑うよね。
ちなみに、やっぱり、あれらしいんだよね。人気を出すためには、やっぱり例えばね、10万円ぐらいするような、すごいセミナーの中身とかを、YouTube とか、そういうところに公開しても、全然もう、150再生とかで終わったりするらしいね。
うん。
やっぱり10万円払ってでも聞きたい人がいるかもしれないけど、みんな万人受けしないらしいんだけどさ。今回の俺たちのテーマは、どっちかっていうと、すごく一部の人は聞きたいかもしれないけど、なんか、小学生。
10万円コースでしょ。
小学生からおじいさんおばあさんまでみんな聞きたい話かというと、そうではない気がしましたっていう。そう、10万円コースだったかもしれないね。なんか、
いいじゃん。いい。10万円の中身がありますって一応。まがいないとも言えるじゃん、一応。
そうですね。はい。というわけで今日も、 まあでもあれだね、面白いぐらいにその立場っていうのが明快だね。なんか結構日本人に多いのはその結構あそれはそうだけどって言ってさ、割と政治スタンスとかをこう変える人いるじゃない。
まあそれは全世界共通なんじゃない。
まあまあそうだけど、
特に多いの。
うん、特に多いと思う。あのアメリカとかだとやっぱこう保守ですとか、あのリベラルですっていうのはなんか自覚を持って活動してる人がいるけど、日本の場合は私は中道ですっていう言い方で、その中道っていうのが真ん中を選ぶっていうようだけど、その事実上それは難しいので、時に左寄りになり時に右寄りになりみたいなことをこう動いてる人が割と多いような話を聞いたことあるような気がするんだけど、まあ正確な出典は覚えてないけど、そういうことを考えると俺たちは割とスイングすることなく、まあカズさんはリベラル、俺はコンサーバティブっていうのが割と明快かもしれないね。
俺でもそれちょっとさ、うん、まあ、一部正しい視点で言ってると思うんだけどさ、一個あるのはさ、うん、みんな多分ね、なんだかんだでね、自分の意見絶対あると思うよ。ただそれを言わないだけで、そのさっきりょうたが言った、うん、その言ったら面倒くさいことになるからって、うん、なんとなく合わせてるだけで、腹割って喋れば多分結構いると思う
けど。そうそう、だから多分ね、普段それを考える機会がないから考えてないだけで、細かく聞いていざ判断してどっちですかっていう話になった時にはいろいろいるんじゃない。
でもそれはほらそれをさ、うん、こうビジネス的にそういうのを出さずに、
うん、あとビジネス的に出さないとか、あるいは別に考える機会がないから聞かれれば答えられるけど、聞かれないから考えたこともないっていう人も多いのかもしれないね。
まあわざわざそれをねポッドキャストで全面的に出すっていう、
うん、今日はびっくりしたよ。本当にすごいコアなセンシティブな話題持ってきたなと思って。
いや、持っていくでしょ。これがそのセクション8じゃないの。
確かに。確かにそうかもしれない。なかなかね、これは、大変な回ですよね。
いやでしょ。ここで、俺がさ、今日は恋話しようぜ、つって、学生時代のキュンキュンする話、つったら嫌でしょ。
いやいや、なんか、あれだよ。小学校の思い出なんてさ、しかも、ね、数の、あの、台本のメモには、皆さんは伝わってなかったかもしれないけど、思い出じゃなくて、思日だからね。思日で。
日で。
そんな風にやっといて、数の恋バナじゃないと俺もずっこけたよ。
恋バナやった方がいいのかな、うん、みんな恋バナやってんだけどさ、面白くないじゃん、そんなの。知らんがなって思う。
ね、数は、ね、あの、三重県だから、小学校の時に、友達からバレンタインの時に、なんか、ね、女の子に、あの、ね、その、トラック1台分ぐらいの手ごねい寿司もらったとかさ、そういう。
だから、毎回言ってるけど、手ごねい寿司間違ってるって。お寿司じゃないから、あれ。あの、丼だから。あの、毎回言うけど、それ、あの、手巻き寿司じゃないからね。毎回間違ってる。
じゃあ、わかった。チョコレートの代わりになんか、伊勢うどんもらったとかね。黒い
。まあ、黒いうどんね。
そう、黒いタレの。なんか四角い、なんかね、黒いタレのケースみたいなもらって、チョコレート入ってるのかなと思ったら、いや、これ伊勢うどんのタレなんだよとかもらったら、そういう甘酸っぱい思い出を聞かせていただけるのかなと思ったら、全然そんなことなかった。
いや、でもある意味甘酸っぱい思い出だよ、これだって。うん、甘酸っぱくはないか、苦い思い出か。うん、は
い、最後にさ、そのカズがそういうことに興味を持つようになって、原体験っていうのはやっぱり母子家庭とかその辺にあるわけ。
ブラック差別ってこと？
差別とか、どっちかっていうとそういう、あの、権利の向上っていうかさ、
権利の向上、直接的に一番最初にされた差別っていうのは、やっぱ、あの、父親がいないことに対する人格の、うん、ん？なんつったらいいんだ。俺最初に言われたのが、この子は父親がいないから立派な人間にならないって言われたの
よ。うん。誰に言われたの？
親戚。身内。すごいでしょ。
それどうなの？立派な、
確かにね、
実際どうだったの？立派な人間に今なった？
いや、実際に会ってんだよね。俺立派な人間になってないから、その人会ってんだよね。それが悔しくてさ。いや、悔しくてさ、それが。会ってんな、と思って。
まあでも何を立派な人間っていうのかっていう定義にもよるからね。別に犯罪をするわけでもなく、まあ、ちゃんと自分で自活して生活してっていうのは立派な人間だめ、立派な人間だと思うけどね。
いや、なんかほら、父親がいない子供は、立派な人間にならない、
うん
って言われたんだったら間違ってるっていう、それは、もう声を出してみるんだけど、この子はって言われたんだよね。なんか、ちょっと合ってる気がする。なんか、その辺がずっと。
何妥協してんだよ、そこでって話で。
いやー、言える俺立派な人間だってちょっと言えねえなと思って。悔しいんだよね。だから、次会ったら、おっしゃる通りになりましたって言われるしかないんだよね。嫌味を込めて。
なるほどね。
と、まあ、それと、
うん。
なんだろう、権利、 講師は、だからまあ、それに付随してさ、いろいろ、うち母子家庭だから、うん、明らかに男女と比べて、うちの母の収入が少なかったね。
うん、
それがある時気づいたのもおかしいと思ったし、うん、まあ、あとなんだろうな、まあ、童話地区が近所にあったから、うん、その辺の被差別差別の問題はもう物心ついた時から見聞きしてたし、
うん、
まあ、外国人もほら、うちホンダの工場とか東芝の工場があるから、うん、結構多くて、でその差別も嫌というほど見てきたし。
うん、なるほど。まあ、不思議だね。俺は全然違う観点から、こう、人生を送ってきたというか、どっちかっていうと、俺なんかその差別っていうものに感じたものは、なんかこう、誰かが、法律のままじゃなくて、ちょっと違う風に解釈するプロセスが入ってるよな、みたいな。そこに嫌だなと思ったことがたくさんあったっていうかさ。だから
具体的にはどういう、それは意味なの？
だからまあ、法律が法律の文言通りに動いてくれればいいのにって思う。その曖昧さなところに、っていうところが感じてた、子供心でも感じてたことがあるじゃないか。例えば学校とかでも、例えば男女は平等ですっていうふうに言っときながら、例えばなんか、大したことじゃないの。だけど、男子だけちょっと残って大道具のこの作業がありますとかさ、なんかそういうのとかあったりするじゃない、うん、だけどやっぱりなんかそういう、さっきまで男女平等って言ったのに急に男だけ残れみたいな話があったりとかすると、まあ事実上そういうことって、まあまあまあ、いくら平等って言ってもその違う部分ってあるんだから、もし平等って言うんだったら本当に、ルールをしっかり決めて、みんながみんなルールに従うって、
うん。
それが一番いいんじゃないでしょうかみたいなところは自然に俺の中で形成されてきたものっていうかさ。だからそのルールを壊さないっていうことも、さっきの暴力の話じゃないけど、そのルール外の動きで形成するんじゃなくて、ルール内から動いていきたいっていうかさ。まあそういう思いがあるっていうか。だからまあ俺の方が、ルールにうるさいんだろうね、きっとね。一度決まったルールに。
ああ、まあ、その点で言ったら、まあ、ルール作れよって側だからね、俺は、ね。
そうそう、だからそのルール作るにしても、ルールを作るルールがあるんだから、それをした、そのルールで作ってっていうのが俺の立場っていうかさ、なんかまあ、その辺の、なんかいろいろ、多分まあ、そんなにめちゃくちゃ違ったことを考えているんではないんだろうと思うんだけど、別に、一周回ればね、差別も嫌だし、ね、そういうのは嫌なんだけど、でもその辺の、その、どっちかっていうと、まあ、よくアメリカの民主党の人とかと言われるのは、やっぱりその、バックグラウンドとかそういうことを大切にする人たちが民主党で、共和党の人たちはどっちかっていうと、秩序とルールを大切にするっていうふうに言われるんだけど、まあその辺が、まあまあ本当にその通りだなって感じするよね。まあその典型的な例を俺たちがわざと演じてるんじゃないかって疑惑が出るぐらいに
。これ演じてるんだったらさ、うん、打ち合わせに多分2日ぐらいかかってるよね。うん、で、ね、稽古に半日かかるよ、ね。
まあまあ、ポッドキャストですから、場当たり稽古はいりませんけどっていう感じで。でも、稽古な、
場当たり稽古やっとかないとこれ多分成立しないと
思う。稽古なんかやったらさ、この白熱感はさ、よっぽどの役者じゃないとできないと思うよ。
だからよっぽどの役者だって思われてるんじゃないの一定数の人に思われてるんじゃないの
一回これ稽古してさ、一通り内容知ってもう一回さっきみたいな感じで口論練ってできるって相当な能力だぜ、それ。
ねえ、多分、あれだよね。多分ね、演出家と作家は別でいるよね。うん、俺たち以外にもあと二人ぐらいチーム
が作っとかないの。これもう一人チームがいたらさ、はい、また新たなさ、考えが加わるわけじゃない。俺たちは今、その、ね、リベラル保守でパリッと分かれてる、その、なんていうの、感じになってるけど、もう一人がどっちの方向を向いてるかでまたテイスト変わってくるだろうね、きっと。もしもう一人演出家がいたら。
いや、俺、前から思ってるんだけどさ、うん、こう、チーム制にしたいのよ。その、ローテーションチーム制にしたくてさ、うん、なんかその、まあ、俺とジョータがレギュラーかどうか、まあ、仮にレギュラーとしてさ、うん、じゃあ映画の話するからゲストでそういうなんか両他側の映画が好きな人を呼ぶとか、
あ、
次の映画会は俺側の立場に立ってくれる人を呼ぶとか、
そう、
このトピックはまあ俺と両他が比較的意見が近いから、うん、もう離れたところにある人を持ってくるとか。
なるほどね。
それやりたい。その方が楽、そうか、面白い、絶対。
確かにそれもまあたまにはあるかもしれないね。
一番やりたいのは、三人とも絶対折れないっていう、三つどもえの戦いを。
すぐ折れちゃう人いるだろうからね。
だから、基本的に呼ぶ人は絶対に心が折れない人。う
ん、俺たちほん
と、むしろ、ちょっと仲が悪い人を呼びたい。
俺たちほんと折れないね。
で折れない。いや、折れたらこの番組終わると思ってるから。
うん、いやいや、あれ、ちょっとね、まあ大きな声では言えませんが、ちょっとこの間仕事上で俺の立場を絶対曲げないっていうことがあったわけ。
あれ？
まあまあまあまあ、こう、一応、某という話にしておきましょう。
はい、某あれですね。
はい、そういう時があったんだけど、それはね、一緒に連れてった人がね、すごい口論でしたねっていう感じで、感想を言ってくれたんだけど、うん、俺の中では、セクション8の方が5倍ぐらい疲れるからって。
そんな疲労感とともにやってんのこれ。
いや、疲労感というか。
ごめんね。
疲労感というか、ね、疲労感というか別になんていうの。比較するとね。別にこれで、これ終わった後に寝込むとかそんなことはないんだけど。でもなんかその、別にその、口論だったねって言われるんであれば、まあ、そのセクション8の時に使ってる頭をフル回転するじゃない、ある程度。いやいや、ここの部分はさ、ってさ、俺は俺の意見を踏まえた上で自分の主張をしっかり整理しようとして頭をフル回転させてるから、そのフル回転度合いとさっきのなんか自分の、立場をしっかり言わなきゃって言って、それなりに身構えてた俺はどっちの方が頭を使っているかというと、セクション8の方が使ってるって思った。
やっぱ、それはどういう意味？相手が強いからってこと？相手がマジ何するかわからないからってこと？
いや、やっぱそうあれじゃないの？やっぱ相手がさ、そのなんと、こう、とりあえずぐさぐさ来るわけじゃない？セクション8は。
僕ってこと？うん、あ、こっちに、うん。はい。
だからもう、ちゃんと、一応さ、あれだよ。一応俺たちは竜と剣みたいな感じで戦ってるみたいなもんでしょ。
何それ？
え、ストーリーとか、そうそうそう。そういう感じでちゃんとこう、波動拳とか打ちながらちゃんとやってんだけど、なんかこの間のそういうところのバトルとかだとなんか、ストーツなんかほとんどやったことないやつが急になんかキャラが面白いからとかってザンギフとか使い出して、一発入るとちょっと確かに痛えんだけど、基本的になんかコマンドも理解してなさそうだから、まあ大したことないなって、一発殴られて激しく見えたかもしれないけど、別に大したことじゃないんですよ、みたいな。そういう感じ。
なるほどね。
ちょっとわかった。急に初心者とやっていきなりさ、おぉ、そんな技使うのかいみたいな、いきなりな殴られ、な投げられてピヨピヨピヨとか出ちゃったりとかするときあるじゃん。そうなったから、一緒にいた人は驚いてたかもしれないけど、いやいやいや、それはそうかもしれないけど、普段の、なんか何気なく戦ってるように見えてる竜と剣の、別に一回ピヨピヨも一度も出ない戦いの方が、結構神経使うんですよっていう話。わかりにくかったかな。でも言いたいことよかった。
俺はわかる、うん。聞いてる人は多分わからないと思うけど。わかるわかるわかる。
単純にね。
わかるわかる。
波動拳、竜巻旋風拳、昇竜拳とパンチキックぐらいしか戦ってないように見えても、実はね、一度ピヨピヨも出てないけど、そっちの戦いの方が地味に嫌なんですよってね。エネルギー使うんですよ。
この間、親に怒られたの。なんか、やつ、家族のことで決めないといけないことがあってさ。うん、セクション8作るときみたいに、うん、頭の中でシミュレーションして行ってさ、うん、話したらさ、お前なんでそんな逃げ場を潰すんだって怒られて。
っていうかさ、あれじゃないの、なかなか俺とカズはさ、とりあえず全部のドアを全部閉めてさ、お前どっから出てくるみたいなこと聞くタイプだと思うんだけど。あえてね。
俺逆だよ、全部のドアノックしてお前どっから出てくるんだって思うけど。
そうかもしれないけど。これをさ、俺とカズ以外の人にやったら、最初から冷え上がっちゃうかもしれないよ。
いや、だからツイッターでいろいろ怒られるんだって。だから怒られるんだって。
メンタルといいさ、攻撃力といいさ、なかなか俺らほど自分たちのね、その、なんか必要以上に持ち上げるつもりはないけど、俺ら以上にさ、メンタルと執着力とさ、細かいところとかについていくの、なんていうの、それをエネルギーとさ、それをできる人って、そんなにいない気がする。
まあ、ポッドキャスト界にはそこに力を割いてる人ってあんまいない。ね、いるにはいるけど。
だって直接の知り合いとかで考えてさ、こんな俺が数に言ってるぐらいの勢いでさ、言ったらさ、なかなか、そうかもしんないねって、なんか、あの時生きられちゃったねって言って、持論を曲げそうな人が多いし、逆に、俺は今日はちょっとセクション8出れないから、俺の立場としてお前頼んで考えに似てるからって言っても、なんかカズに言いくるめられちゃう気がする。
一回さ、 さ、うん、代理人立ててやってみたいよね。なんか、俺たちは喋んないけど、代理人が全部喋って、主張を勝ってくれっていうのを一回やりたいよね。
そうかもしれないね。なかなか手強いと思うよ、俺たち。
でも俺の友達みんなこんな感じだよ。
と、ルイは友を呼ぶっていう。
絶対に折れないもん。
ルイは、ルイ友だから。ルイ友なんだね。もう俺はそんなに、まあ、とはいって俺はそんなにふっかけるタイプじゃなくてね。
俺ってふっかけないよ。ふっかけられ
る。なんていうの？あの、戦い方がさ、数はどっちかっていうとボクシングみたいなさ、しっかりパンチを打っていくようなタイプだと思う。うん、なんかどっちかっていうと俺はなんかこう、合気道とかみたいなさ、こう、受け身で。
あの、来たやつを返すみたいなやつね。
来た瞬間に投げるみたいな。自分からこう殴りにはいかないけど、まあ、でもそう来たならこうだろうみたいな、その、戦い方のスタイルがさ、ちょっと和風な感じじゃない？俺の方が。
まあ、確かに。パンチが跳ね返ってくる感じがする。
そんな、戦い方のスタイルがよく、ね、昔、数に上げ足取りの天才って言われてしまったことあったけど、そういうさ、なんと、自分から殴りに行くんじゃなくて、こう、ちょっと手出したらその手を掴んで、こう、くるっと返すみたいな、そういうね、そういうファイティングスタイルかもしれないね、俺はね。まあ、わーわーわーわー、本当に言い過ぎてしまいましたが、もうそろそろお時間でございます。
はい。
白熱しましたね、今回も。
いや、いつもだよ。なんか、普段通りの日常会話が終わったって感じ。
そうかもしれない。ね。というわけでね、皆さんも、いろいろ普段考えないことをね、考えるきっかけになってくれたら幸いですということで、多分ね、リスナーの中には、こう、渡辺派、川崎派、どっちかに考えが近いという人も、ほとんどいるんじゃないかなと思いつつ、ね、もう一グループ、うん、ちょっと白熱しすぎじゃないって言って、びっくりしている人もいるんじゃないでしょうかっていう、そんな感じです
。はい。じゃあ、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。失礼します。